11. 暮らしの情報広場。講座振り替えで臓器林のエコバッグプレゼント。新座市商工会青年部をご存知ですか。今月の本棚、市内サークルの催し物、私たちの健康、10ページ。講座振り替えで臓器林のエコバッグをプレゼント。8月以降に窓口で市税等講座振り替えのお申し込みをした方に、ここでしか手に入らない臓器林のエコバッグをプレゼントします。バッグの中央には市イメージキャラクター臓器林がプリントされています。数量限定、色サイズ対応表があります。ロイヤルブルー S、 ターコイズブルー S、 レッド S、 ネイビー M、 グレー M、 ナチュラル M、 表割り。サイズ S 縦20センチ×横30センチ、 M 縦37センチ×横36センチ。受付窓口、市役所本庁舎1階国保年金課、2階納税課。受付時間、午前8時30分から午後5時15分平日、納税課のみ。夜間窓口、毎週木曜日午後7時まで。休日会長日、第4日曜日午前9時から午後3時30分。持ち物、銀行口座の分かるもの、通帳など。銀行届出印、または銀行のキャッシュカード、暗証番号の分かるもの。レッドとネイビーの臓器林のエコバッグの写真があります。問い合わせ、納税課 424-9602。 新座市商工会青年部をご存知ですか。私たち新座市商工会青年部は、県の認可を受けた商工業者の団体である新座市商工会に所属する経営者または後継者など45歳以下の男女で構成している団体です。昨年は創立45周年イベントとして、肉、魚、卵などを一切使わない料理でナンバーワンを競い合う213新座精進グルメグランプリを開催しました。他にも産業フェスティバルで子どもたちが主役となり、職業体験を通じて社会を学ぶミニミニサンフェスを開催するなど、地域の商工業の発展のために活動しています。活動内容の詳細はホームページをご覧ください。ホームページはこちらとあり、10ページ左から約 1.5 センチ、上から約 4.5 センチのところに二次元コードがあります。写真が2枚あります。子どもたちの前で綿あめを作っている様子と、213新座精進グルメグランプリでの商工会青年部の人たちの集合写真です。問い合わせ、新座市商工会青年部 478-0055。 今月の本棚、仕事に行ってきます5、カフェの仕事ゆうじさんの1日、 LL ブック優しく読める本、埼玉福祉会出版部。知的障害のある方や母語の異なる方などに、写真と絵文字、優しい文章で分かりやすく伝える LL ブックのシリーズです。工場の社員食堂にあるカフェで働くゆうじさんの一日を追いながら、働く楽しさを伝えるバリアフリーの写真ブックです。中央図書館1階に展示図書と LL ブックを集約した展示図書 LL ブックコーナーを設置しています。所蔵館などについては、中央図書館481-1115にお問い合わせください。
市内サークルなどの催し物、掲載内容などに関して市では関与していません。本コーナーへの掲載希望の方は、掲載を希望する月の2ヶ月前の20日までに、所定の申請書をシティプロモーション課424-9600へ。歌声広場カナリア、9月7日土曜午後1時から3時、栗原公民館、300円。日本の叙情歌の名曲唱歌童謡をみんなで歌います。宮沢、0805532-7292。ナジライヤの天然酵母パン教室、生活クラブ新座支部、9月7日土曜午前10時から午後3時。畑中公民館500円、定員10名、 試食見学無料は定員なし。申し込み制8月24日土曜まで。同支部 niizza.s.club@gmail.com。 うつの集い新座生活支援センター、8月5日月曜午後2時から3時30分同センター。一人で悩まず他の方の体験を聞いてみませんか。同センター星岡480-5153。ピアノに触れて脳活しよう健康ピアノサークル K、 9月20日金曜午後3時30分から5時30分伸び止め公民館500円。申し込み制渡辺 080-9511-8108。 第9回同公援護従事者研修一般課程 NPO 法人コーヒータイム、10月15日火曜ほか全4回午前10時から午後4時ほか朝霞市役所ほか17,000円。視覚障害者の移動手助けのための検視定講習会、申し込み制同法人坂本 467-7749。 お話し会絵本の会式8月15日木曜午後3時30分から4時、伸び止め公民館絵本や紙芝居の読み聞かせ、高橋 478-3810。 ふれあい防災キャンプ北部第二地区地域福祉推進協議会、9月7日土曜午後1時から8日日曜午前10時まで。新座小学校500円。体育館を中心にした避難所生活体験ほか。申し込み制北に福神教事務局 070-6527-1840。 市ホームページに市内サークルなどの会員募集を掲載しています。掲載中のサークルについてはシティプロモーション課へお問い合わせください。会員募集はこちらとあり、10ページ右から約 11.5センチ、下から約14センチのところに二次元コードがあります。
私たちの原稿 VEGF 阻害薬の小子体注射眼病治療について、 VEGF 血管内皮増殖因子とは、血管新生や血管透過性更新などを誘導する分子です。この VEGF が病態に関与しているがん疾患は多く、例として中心下下脈絡膜新生血管を伴う加齢黄斑変性、網膜静脈閉塞症に伴う黄斑浮腫、病的近視における黄斑化新生血管、糖尿病黄斑浮腫などがあります。それらに対して保険適用できる薬が VEGF 阻害薬、抗 VEGF 薬です。現在保険診療で認可されている抗 VEGF 薬はベガプタニブナトリウム、商品名マクジェンマルアール、ラニミズマブ商品名ルセンティスマルアール、アフリベルセプト商品名アイリアマルアールの3剤ですが、特にルセンティスマルアール、アイディアマルアールの2剤が使用されることが多いです。これらの薬剤は眼球に直接注射、小子体注射します。両薬剤とも脳卒中の既往歴、危険因子のある患者さんに対しては慎重投与することとなっています。一般的に抗 VEGF 薬を使った療法は視力の改善を目的とした導入期と改善した視力を維持するための維持期に分けて考えられており、これまでにさまざまな投与方法が報告されています。表があります。疾患名、一般名、用量、 投与方法の順です。中心下下脈絡膜新生血管を伴う加齢黄斑変性、ベガプタニブナトリウム 0.3mg パー 0.09ml、 導入期6週ごとに1回、連続2回、維持期必要時、ラニミズマブ 0.5mg パー 0.05ml、 導入期4週ごとに1回、連続3回、維持期必要時、アフリベルセプト 2mg パー 0.05ml、 導入期4週ごとに1回、連続3回、維持期8週ごとに1回。網脈静脈閉塞症に伴う黄斑浮腫、ベガプタニブナトリウムなし、ラニミズマブ、導入期4週ごとに1回、視力が安定するまで、維持期必要時、アフリベルセプト、導入期4週ごとに1回、視力が安定するまで、維持期必要時。病的近視における黄斑化新生血管、ベガプタニブナトリウムなし、ラニミズマブ、導入期1回、維持期必要時、アフリベルセプト、導入期1回、維持期必要時。糖尿病黄斑浮腫、ベガプタニブナトリウムなし、ラニミズマブ、導入期4週ごとに1回、視力が安定するまで、維持期必要時、アフリベルセプト、導入期4週ごとに1回、連続5回、維持期8週ごとに1回、表終わり。いずれの疾患においても抗 VEGF 薬の適用があれば、できるだけ速やかに治療を始めることが重要です。導入期に徹底した治療を行うことによって、維持期の治療回数の減少や長期にわたる良好な視力維持にもつながると考えられるため、導入期の治療回数は特に決めずに、視力や病態の改善が見られている間は継続して治療を行うことが望ましいです。ただし、あまり効果が見られない場合には漫然と投与を行うべきでなく、他治療の併用や変更を早期に検討する必要があります。投与方法には病態の悪化の有無にかかわらず、ある一定の投与間隔で計画的に治療を行う固定投与、病態の悪化を認めた場合に投与を行う必要時投与、病態の悪化の有無によって投与間隔を調整しながら計画的に治療を行うトリート&エクステンド TAE 法があります。いずれにせよ、少ない治療回数で視力を維持することが重要です。抗 VEGF 療法は適応疾患の大多数において従来の治療法よりも優れた視機能改善効果を示しますが、一定の割合で抵抗例も存在しています。別の治療法に切り替えるタイミングとしては、抗 VEGF 薬により改善した症状が安定しているとき、抗 VEGF 薬を継続しても視機能と病状が安定化しないとき、患者の事情により治療の継続が困難になったときの3つのケースが考えられます。抗 VEGF 薬の出現により適応疾患における視機能は劇的に改善しましたが、各疾患の発症には VEGF 以外の因子も関与しており、抗 VEGF 薬だけで完全に病態を安定化させることは難しいです。抗 VEGF 薬と抗線力学療法、ステロイド、光凝固、少子体手術などをうまく組み合わせることで、より質の高い医療を患者さんに提供できるようになりました。とはいえ、まだ道半ばです。今後の臨床研究の発展に期待したいと思います。朝霞地区医師会大野久人 464-4666